そろ時間ですので始めたいと思います。よろしくお願いします。毎回ちょっとずつ違うお話をしますので、前回とはまた違うお話で用意してきておりますので、今日は、黒い髪の女っていうことでお話をさせていただきます。で、ちょっとタイトルにファムファタルかファムイデアルかとカタカナをいっぱい書いたので、まずそこから説明をさせていただきます。ゼロの始めにっていうところをご覧ください。ファムファタルっていうのはご存知の方もいるかと思うんですけれども、フランス語でファムっていうのが女性という意味です。ウーマンですね。でファタルっていうのが、これも英語のフェイタルと同じことなんですけれども、運命のっていう意味です。日本語に訳されるときには普通宿命の女って呼ばれるんですけれども、もう一つの言い方としては連れなき美女、どんなに好きになっても振り向いてくれることのない、あるいは好きになった男性を自分の好きなように振り回して破滅させるような女性を指します。で、下にちょっとよくファムファタルって言われる女性を挙げてみたんですけれども、例えばカルメン、それからマノン・レスコー、ちょっと時代が古いんですけれども、実はもともと小説に書かれた時にはフランス革命より前に書かれてるんですね。だから時代は古いんですけれども、そこのちょっと年号を見ていただけると、19世紀の半ばになってからプッチーニがオペラにしていまして、でやっぱりそれでマノン・レスコーっていう名前が大きくクローズアップされてくるっていう意味では同じ時代の人です。で男性を振り回しながら破滅に向かわせる。それからサロメ、オスカー・ワイルドが代表的ですけれども、実は19世紀にいろんな人が作品に描いています。で聖書の中に出てくる人物ですけど、実は聖書の中ではサロメっていう名前すら与えられていないし、何をしたのかっていうこともはっきりと書いていない女性なんですけれども、19世紀には、運命の女の一人としてよく描かれます。もちろんオスカー・ワイルドが戯曲にしているわけですけれども、その他にリヒャルト・ストラウスも、ごめんなさい、楽劇にしています。それから日本では谷崎潤一郎の知人の愛に出てくる直美が、この運命の宿命の女の、モデルだというか、一人の典型だというふうに言われているんですけれども、年代を見ていただくと、大体その先ほどちょっと申し上げたようにマノン・レスコーがちょっと古いんですけれども、なんかマノン・レスコーってちょっと先取りをしている感じですか。でもオペラになったのはやっぱり19世紀の中頃なので、19世紀の半ばぐらいから19世紀の終わりぐらいですね。そして谷崎潤一郎の直美っていうのは20世紀に入ってからですけれども、大正時代の終わりですか。むしろ19世紀の終わり頃から流行っていたこの宿命の女っていうイメージを、日本の小説の作品の中で作ったのが直美っていうふうに考えていただければ、後から影響を受けたで描かれたっていうふうに考えてもいいのかもしれません。でここではオペラとか、戯曲とか、それから小説で描かれた運命の女っていうのだけ書きましたけれども、それ以外にもご存知かと思うんですけれども、例えばイギリスで19世紀半ばぐらい、実はちょうど夏目漱石が留学している頃とぶつかっているので、ラファエロゼンパっていう画家ご存知ですかね、のグループがあるの。そういうところでたくさん絵も描かれているので、男性に心を動かさないけれども男性を虜にするような女性っていうイメージが19世紀のヨーロッパの文学の中ではよく現れてくるんですね。で今わざと言いませんでしたけれども、実はこれラフカディオ・ハンが生きた時代と同じ時代ですよね。1850年に生まれてますので、生まれた頃からで20世紀の初めに死んでいますから、亡くなった頃までの間にやはり同じような流れの中に文学作品等が生み出されてきたイメージであるということが言えます。でファム・イデアルの方は、これは私が勝手に作った言葉でして、イデアルっていうのは理想的なっていう意味ですので、アイデアル・ウーマンと思っていただいていいんですけれども、理想の女ということになります。でもう一つですね、そこに写真というか、撮ってきたんですけども、これ与謝野晶子の乱れ髪の出版されたのが1901年なんですけれども、その時の表紙ですね、有名な画家の藤島武二がデザインした表紙なんですけれども、この乱れ髪の髪の女性ですね、これよくいろんなところで取り上げられるんですけれども、日本ローマン派っていうのはヨーロッパの影響を受けながら成立していく文学上の流れの一つなんですけれども、髪の乱れた女、それを乱れてはいるんだけどハート型の中に全員収めてはいますけれども、 この時代に絵で描かれた髪の乱れた女っていうのヨーロッパってたくさん描かれているんですけれども、そのイメージを上手に表しながら横顔で表している。時代としてはちょうどジャポニスムにもぶつかる時代ですけれども、ジャポニスム的なものを日本に再輸入したようなそんな絵であるということも言えるかと思います。まあ、今日の話につながってくるので、実はこれ現物は黒ではなくて、黒い紙ではなくて、なんか赤い色をしているんですけれども、そこはそれとしましてですね、それやこれやでお話をしていきたいと思います。この紙の中でまだ今1ページで説明していないのは、髪を解いた女っていうのと、それから帽子をかぶっていない女ということについて説明します。今時ですね、女性が髪の毛を帽子もかぶらず髪も言わずそのままにしている女性というのは、むしろその方がたくさんいますかね。今普通ですよね。むしろ帽子かぶってる女性の方が珍しいと思うんですけれども、実はこの19世紀の半ばぐらい、あるいは20世紀に至っても、帽子をかぶっていない女性っていうのは実は特異な存在でした。女性の髪っていうのは仏教でも同じように考えますけれども、汚れの象徴であり煩悩の象徴でもあるので、例えば教会に入るときには必ず女性は帽子で髪を隠していなければならなかった。ですから昼間に外出するときには必ず、女性は帽子をかぶっていたんですね。で、実は帽子の歴史っていうのもすごく面白いものがありまして、そういうわけで19世紀当時は必ず堅気の女性は帽子をかぶって外出していたし、教会は必ず帽子をかぶって入らなければいけなかった。髪は隠すものだったわけです。しかし帽子をかぶっていない女というのがおります。モーパッサンの小説とかを読むと時々出てくるんですけれども、わざわざですね、帽子をかぶっていない女が一人で馬車に乗っているとか書いてあるんですけれども、これどういうことなのかというと、その当時帽子をかぶっていない女っていうのは売春婦なんです。だから売春婦って別に看板を持って営業してるわけではないんですけれども、もう帽子をもかぶっていないっていうことだけで実は売春婦なんだっていうことがわかります。ですので逆に売春婦でも商売をしないときは帽子をかぶって外に出ている、そういうことが当時の小説を読むと如実にわかります。で、したがって髪を解いて言っていない女っていうのも、お分かりのように、普段生活しているときは普通髪を言っているわけですね。帽子もかぶっているけれども、その上に髪を解いているっていうのは、つまりベッドに入っているときの寝ているときの女性ですから、そういうイメージがあるわけです。で、今ちょっと帽子の話余計なことかもしれませんけれども、やがて帽子というのはヨーロッパの文化の中でも廃れていきます。なぜ廃れていくのかっていうのもいろいろ理由があるんですけれども、一つは自動車に乗るようになったことが大きいと言われています。車に乗るときに邪魔だからっていうことですかね。結構年配の方が多いので覚えてらっしゃるかわからないんですけど、フランス人のフランソワーズ・モレシャンっていう方いるじゃないですか。方が日本の劇場で大きな帽子をかぶっていて、なんか一度炎上っていうか叩かれたことありますよね。なんかすごく大きな帽子かぶったまんまで感激していて、後ろの方が邪魔なのでいくら有名人でもなんか帽子は取っていただきたいっていうふうに、なんか新聞かなんかに投書したんですよね。で、結構な騒動になったことがあるんですけれども、あの時フランソワーズ・モレシャンは確かに大きな帽子でご迷惑をかけたのは悪いと思う、その場で脱いだんですけれども、でも実はお芝居を見に行く時の正式な服装として帽子というのはかぶっていないといけないものだと思っていたので外しませんでしたっていう、多分日本人の多くの方はなんてずうずうしい言い訳だろうと思ったかもしれないんですけれども、実は合ってることは合ってるんです。ただ後ろの方の邪魔にならないように気をつけるべきだったっていうのはその通りですが、帽子をかぶってお芝居を見に行くような身分の方は桟敷席のような後ろに人が座っていないようなところで見るのが普通ですから、それで大きな帽子だったのかもしれませんが、ちょっと普通の場所に行くには浮世離れしていたのかもしれません。でもそういうことが大きな話題になるときに、文化の違いってあんまり出てこないんですけど、実はそういう伏線もあったようです。で、美智子妃とかですね、皇太子妃、とか紀子様とか、皆さん昼の外出の時普通帽子をかぶりになってますよね。あれはそういう理由もございます。でも大きなもので邪魔にならないようにデザインで小さくしてかぶってらっしゃるわけですが、それやこれやで現代生活の中で帽子は廃れていくわけなんですけれども、その代わりに髪は必ず結っている、でピンとかリボンで留めている、っていうのがある意味帽子の代わりでした。だからもちろん日本の女性もそうなんですけれども、ヨーロッパの女性も 20世紀の中頃になるまでは髪はもし帽子をかぶっていないとしても必ず結っていて、でピンとかリボンで留めていて、まさか起きた時のままザンバラ髪っていうことは普通なかったわけなんですね。でもそれを覆した女性がいます。起き抜けのようにベッドから出てきたようなザンバラ髪で結ってもいない、ピンも留めていない、リボンもつけていない、これがかっこいいのよって言って出てきた女性が、ブリジット・バルドンです。でちょうど1960年代の終わり頃になりますね。その頃ちょうどフランスでは風俗革命が起きて、女性がその髪を結わないとか、それから今信じられないかもしれませんけど、あれですよね、フランスって女性が公共の場所でズボンを履いてはいけないっていう法律がほんの3年ぐらい前まで存在してたんですよね。でそれを3年ほど前に廃止したところでございます。誰もみんな忘れてたんで、日本における米国通帳みたいなもんですけれども、みんなもう廃止するの忘れてたので、いつの間にかもうそんなことはなくなっていたんですけど、実はそういう法律あったんです。で1960年代の時には女子学生が学校で授業を受けるのにズボンを履いてきてはいけなかったんですね。でそれが大きく変わってくるのも1960年代の終わり頃、70年になってからです。必ずスカートでいなければいけなくて、スカートの上に可愛いエプロンの上っ張りをするっていうのが女子学生の格好だったらしいんですけど、その頃からジーンズを履いた女性とかが授業にそのまま来るようになる。これも大昔ですけど、日本の女子大のアメリカ人の先生かなんかで授業にジーパンで来た学生をなんか怒ったっていう話もありましたよね。あれもまあなんて頑固なおじさんだろうと思われた人もいるかもしれないですけど、実はそういう伏線がありまして、ごくごく20世紀の半ばまで実はズボンというのは女性の着るものではなかったということもございます。というわけで、今日の話題は実は髪を解いた女であり、帽子をかぶっていない女であり、いわばこの与謝野晶子の乱れ髪の女なんですけれども、じゃあそれと藩がどういうふうにつながってくるかということで、次のページをご覧ください。2ページになります。藩のですね、見知らぬ日本の中の、日本海に沿ってっていうエッセイの中で実は黒い髪の女が出てきます。ここは隠し芸大会ではないので英語はゆっくり読んでいただくことにして、和訳の方でご案内させていただきますが、ちょっと英語もちょっと見ていただければと思います。訳の方はこれは私がちょっと訳した平井定一さんのも参考にしたんですけども、まあ私の方でちょっと直したところもあるので私が訳したと思っていただければと思います。ちょっと大事なところなので線の引いていない初めのところから読んでまいりますね。日本語、この字録広く敷石の敷かれた場所、おそらく寺の中庭のようなところで、薄火のほのかに差す頃合いに、何をいただいているのか私にはわからない巨大な灰色の台座のところに、若くも年老いてもいない女が座っている。私に見えるのは女の顔ばかりで、しばらく見ているとその女の顔に見覚えがあるような気がしてくる。出雲の女であると思ううちに巫女の姿にも見えてくる。その唇は動いているが目は閉じたままで、私は女を注視せずにはいられない。そういえば言うの忘れましたけど、これ鳥取の浜村という村のあたりを通った時に、どうもこういう夢を見たような気がするんだがという書き出しがあって始まる一節です。今読んでてふっとこれ夏目漱石の夢女屋とかよく似てるような気がしませんか。実はね、夏目漱石の夢女屋、おそらくこの藩のいろんな物語から影響を受けてると思うんですが、まあそれについてはまたちょっと余計なことというか、ここでは少しお話だけしておきますので、興味を持った方は見比べていただければと思います。女は長い年月を隔てた向こうから聞こえてくるか細い声で優しく嘆くような歌を歌い出す。その歌を聴くうちに、ケルトの子守歌のぼんやりとした思い出が私によみがえってくる。女は歌いながら片手でその長い黒髪を解く。私が耳を傾けていると、その髪はやがて敷石の上にとぐろを巻いて落ちるほどになった。そして落ちきってしまうと、それはもはや黒くはなく青く淡い浅葱色になって、そしてくねくねと動いて青いさざ波を寄せては返している。ここがちょっと大事なところですので下線を引きました。そして私は突然さざ波が遠ざかり、女がいなくなっていることに気づく。後に残るのはただ音もない白波をゆっくりと鈍くきらめかせながら、天の境目まで青くうねる海原の美であるというところです。 で、これすごく実は有名な一節で、ケルトの子守歌っていうのが出てくるところでも有名なんですけれども、よく読むとですね、この黒い髪の女が誰なのかっていうのはよく分かりません。で、中身ではああ出雲の女だって思うんだけれども、それ私が思うだけで、本当にそうなのかっていうことは書いてないです。それからケルトの子守歌のぼんやりとした思い出も私の中に蘇ってくるだけであって、この女性がケルトの女性だっていうことでもないようです。だから誰なのかよく分からず、またですね、年老いてもいないし若くもないっていうことは書いてあるんですけれども、それ以外の容姿は書いてないです。で、黒い髪を解いて片手で解いて、そしてその髪を、解きながら歌を歌っているということになります。で、もう一つは色の問題ですけれども、黒い髪でそれを解きながらその髪はですね、上下の敷石のようにとぐろを巻いて落ちるほどになる。そしてやがてそれがもはや黒くはなく青く淡い浅黄色で、私もこれね、物知らなかったんですけど、この浅いネギの色って書く浅黄色は、浅い黄色って書く浅黄色と違うので、実は薄いブルーです。浅黄色の黄色い方っていうのはちょっとウグイス色みたいな緑がかった黄色が入ったような色なんですけれども、これ別の色なんだそうで、色も2つとあります。で、こちらはちょっと薄みがかったブルーなんですね。で青く淡い浅黄色になって、黒い髪が青く浅黄色になる。で、これ海のほとりですけど、日本海のほとりで、見ているので、海の色と髪の色がやがて一緒になって、髪が黒ではなくて青くなっていくということになります。そしてくねくねと動いて青いさざ波を寄せては返している。英語でも同じことですが、つまり、髪が波に例えられているっていう終わり方になっています。で、今日のお話はこの黒い髪の女っていうのが一体誰なんだろう、これ日本人、多分黒い髪ってすぐ言われれば、しかも鳥取の村で見た幻でって言えば、それからふっと出雲の女かなって思ったっていうことも書いてありますから、日本人の女なんだろうと思うと思うんですけれども、でも夢の中とはいえ髪を片手で解いてそれを串削りながら歌を歌ってる女、そういえば髪を串削りながら水のほとりで歌を歌ってる女っていましたよね。それでその歌を聞いた男の人を破滅に導く女性、ただし黒髪ではなくてあれは金髪だったと思いますが、ドイツの民話の中に出てくる、これもやっぱりこの同じ時代、もうこのファームファタルの中に入れといてもよかったぐらいなんですけど、ローレライっていう女性ですね。ハイネも書いてますけれども、そのローレライという、男性を破滅に導く女性ですけども、もしこの女性髪が黒でなくて金髪だったら、まるでローレライみたいなイメージです。きっとローレライのイメージも重ね合わせられていると思いますが、しかしここで重要なのは、女性の髪が黒くって、でその女性がどういう女性かわからない。でもう一つ、その髪が描写を見ていると、一つは生き物、まるで蛇のようにうねっている、それからもう一つはやがて海に例えられ黒い髪が青くなっているっていうところをちょっと記憶に留めておきたいと思います。これいかにも詩のようなポエティックな綺麗な表現としてもよく知られているところで、割と地味なエッセイではあるんですけれども、鳥取の布団の話がすぐ前に出てくるんですよね。で、割と有名だったりもします。次にですね、いきなり飛びますが雪女について、ちょっと確認しておきたいと思います。ちなみに飛びますがと申し上げたのは、話が飛びますがということもあるんですが、時間的に飛んでいるのもございます。この一番の黒い髪の女っていうのは、日本に来て初めての頃の印象、鳥取を旅した時の印象で書いているので、熊本に来てから書いてはいるんですけれども、出版されているんですけれども、藩の日本滞在の中では割と初めの頃に書いたもののはずです。で、それに対して雪女っていうのは、怪談の中に収められた物語ですので、もう藩の最晩年ですね、発表されたものです。もっと前に書いていたかもしれませんが、時間の隔たりでいう と,、10年以上あるかなっていう感じですね。で、そういうふうに時間を超えてみたいと思います。藩の作品の中に出てくる女性っていうのは特徴的な女性が何人かいますが、ここでは雪女について見ていきたいと思います。ていうか先に申し上げますけれども、実は雪女の容姿はあんまりよく分かりません。でそのあんまりよくわからないけれども、雪女の容姿が描かれているところを引用してきました。2ページから3ページにかけてご覧ください。 でこれもですね、あの英語の方もご覧いただきたいのですが、日本語でまずご紹介してから英語の大事なところだけ見ていきたいと思います。訳はこれも私の方で、あの他の訳を参考にさせていただきながら、付けさせていただきました。3ページの上ですね、最初に巳之吉が、雪女と出会った時です。小屋の戸は無理やり開け放たれていて、雪明かりの中で彼は一人の女が室内にいるのを見た。すっかり白い女である。彼女の顔が彼に触れなんとする時、彼は彼女はとても美しいと思った。その両の目は彼を恐れさせたのではあるが。ということで、英語の方を下線引いたところをちょっとご覧ください。2ページの下の方になります。まずすっかり白い女っていうふうに出てくるんですが、ウーマン、オールインホワイトって書いてあるんですね。ですから、あの全て白なんであろう。でインホワイトっていうのは普通服装のことですから、着ているものが白なんであろうと。着物とは書いてないですけれども、まあ、日本の話だから着物なんだろうなということは思ってもいいだろうとは思いますが、着物とかドレスとかそんなことは書いてないです。そしてその後ですね、顔が近づいてきた時に、He saw that she was very beautiful って書いてあるんですけど、これも美しいと言い切ってるんじゃなくて He saw ってついてるんです。彼は美しいと思った、見て、ああ美しいと彼が思ったって書いてあります。でどのように美しいかは書いてないです。さっき皆さんに伺った時に、美しいってどういうふうに美しいんですかって聞こうと思ったんですけれども、美しいって言われてしまうと、あ美しいんだろうなって思うけど、じゃあ美しいってどうですかって聞くと、多分皆さんそれぞれ違うんじゃないですか。それからですね、最後に Though her eyes made him afraid っていうことで、その目がですね彼を恐れさせさったと書いてあるんです。別に本当に怖かったかどうかわからないんですね。あの彼女の目が彼を恐れさせたとだけ書いてあります。そして顔について書いてあるのはこの目だけです。目を見て彼は怖いと思ったっていうところしか書いてないです、この物語最後まで見てる。そして次です。あの雪の一夜の後で、まあ、何年か経ちまして、彼が巳之吉が旅先で一人の若い娘と出会います。その出会った時の様子です。2番目の引用になりますね。番号つけてなかったですね、申し訳ない。3ページの、上から2番目ですね、彼女は背の高い細身の女でとても良い外見をしていた。そして巳之吉の挨拶にさえずる鳥のように耳に心地よい声で答えた。巳之吉はすぐにこの見知らぬ女に魅了されたように感じた。そして彼女を見れば見るほどその姿が素敵に見えてきたのであるという様子です。英語の方で見るとなかなかね、英語軽々しい感じがしてきませんか。 She was a tall, slim girl, very good looking、 これだけですよね。あ、グッドルッキングなんだっていう、なんかちょっともうちょっとなんか重々しいような気がするんですけど、まあ、あの平井貞一さんとか平川先生とかの役が格調高いので、グッドルッキングなのかもとはっていうのを忘れがちですけれども、本当はこの軽さもあの味わっていきたいなって思うところですね。で先ほど言っていただいたように背が高くて、でスリムなガールで、そして very good looking って言ってるけど、その中身がどんな風な、目が大きいとかそんなことは何も書いてないので、どういう女性だかは分かりません。そしてもう一つ大事なことは、この3つの言葉で容姿のことは終わっていて、その後に声がいいっていうこと、鳥のさえずるような声で答えるっていう聴覚が入ってくるんですけれども、意外と見た目のことは3つほどしか書いてない。それ以外の性格のことはここには書いてないです。そしてその後に彼女を見れば見るほどその姿が素敵に見えてきたって言ってるんですけれども、The more that he looked at her, the handsomer he appeared, she appeared to be っていうふうに言えて、ハンサマーっていうことはハンサムの、比較級ですよね、使っているんですね。でしかもね、これね、彼にとっては見えてきたっていう意味です。なので他の人が見たら違うかもしれないっていうところが含まれています。でその前のところ、無吉が Soon felt charmed by this strange girl と書いてあって、この不思議な女性に、ガールに、巳之吉はすぐに魅了されたように感じたって書いてあって、魅了されたみたいに事実としては書いてないんですね。だからなんか全部巳之吉の幻でしょうと言われたらそうかもしれないような書き方が細かく見るとしてあるということがわかります。で次のところ、これもフェミニストの女性大体腹が立つんですけれども、ほとんどの百姓女は早く年をと、もうお嫁に来て、子供10人生まれるんですよね、その生まれた後です。ほとんどの百姓女は早く年をと、しかしお雪は10人の子供の母となっても、この村に初めて来た日と同じ若さとみずみずしさを保っていた。大体の女性を敵に回す発言ですよね。 どうなのって思いますが、looked as young and fresh as one day when she had first come to the village ってことになっています。looked なんで、保っていたって書いちゃいましたけど、のように見えたっていうだけです。だからのように見えたけど実は違うかもしれないというところをここも含んでいます。 young and fresh っていう言葉を使ってものすごくストレートな表現だっていうこともハンの元の英語の文章の中ではということもちょっと一緒に味わっていただければと思います。そして、やがて夜になりますね。巳之吉が昔若い頃にお前そっくりの美しい人を見たっていう話をいよいよ告白するところで、巳之吉はこのように言っています。その時私はお前が今そうであるように美しく白い誰かを見たんだと。実にその女はお前に似ているって言っちゃったんですね。でそこのところですが、I then saw somebody as beautiful and white as you are now。 もう本当に中学生でも分かるようなフランス語で、フランス語じゃない英語ですけれども、誰か somebody ですね、 as beautiful and white って言ってるから、 beautiful と white っていうことがまた繰り返されています。でお前によく似ているということを言っています。次のところです。これはとがきの中にあるんですけれど、巳之吉が話した内容ですね。でここでは実は大文字の The White Woman と書かれています。訳では普通白い女ってそのまま書いてあることが多いんですけれども、が微笑んで囁いたことなどを巳之吉は妻に語ったっていうところですが、The White Woman いきなり大文字で出てきます。白い女があってここもちょっと押さえておきつつ次のところ行きましょう。まだ巳之吉がその時の思い出を妻のお雪に語っているところですが、寝ても覚めてもお前のように美しい生き物を見たのはあの時だけだった。ちょっと生き物って わざと訳しましたけど、ビーングって言ってるんですけどね。もちろんあれは人間ではなかった。そして私は彼女を怖いと思った。とても怖かったのだ。それにしても彼女はあんなに白かった。確かにあの時私は夢を見たのであったか、あるいはあれが雪女だったのか、今まで一度も確かに思ったことはないというふうに話してしまいます。その時のその見た目というか容姿について言っているところは下線を引いたところですが、英語では A being as beautiful as you と言っています。 being って言ってるのでウーマンとも言ってないんですね。まあ、存在って訳してもいいかもしれませんけど、ちょっとあえて生き物としてみました。それからその後の下線のところ But she was so white、 彼女はすごく白かったのだと言っていますね。それからその後 The Woman of the Snow ってここで初めて雪の女っていうのが出てくるんですが、ここも大文字で書かれています。でかん、まあ、そういうことを言ってしまって、そしてその後雪女は正体を表してそして去っていくんでしたよね。で今私が引用したの雪女この3ページまでですが、雪女の見た目に関して描かれているのは作品の中でこれだけです。他のことは何も書かれていないので、例えば髪は何色なのか、まあ、全部白いって言ってるからひょっとしてこれ髪も白いのかっていう気もしないでもないんですけれども、まあお雪は普通に人間に見えたので黒い髪なのでしょうが、しかし髪が長いとも書いてないんですよね。当然長かろうとは思うんですが、なんかそういう特徴をもっと美しかったら書きそうなのに、白いということと美しいということ、それからもう一つは巳之吉が魅了されたとか、巳之吉はその目を見て怖いと思ったとかは書いてある。髪の毛がどうこうということは実は書いてない。書いてないからないのかっていうとそんなことはないと思いますけれども、ちょっと実はそのことを申し上げたかったのです。で最初何の先入観もないうちに雪女どんな女かっていうのをちょっとイメージしてくださいって申し上げたのはそういうことだった。じゃあですね、雪女の中には実は私はもしかしたら髪のことが書いてあるんじゃないかと思って読み直したんですが、髪のことは一言も触れてなかった。その代わり実はね、ハンの作品の中で女性の髪のことを言ってる物語って意外とないんですよ、調べてみると。それで髪のことが明らかに意味がある感じで言われているのが次のページ4ページの青柳の話っていう、青柳です。青柳というのは女性の名前なんですけれども、友忠という侍が田舎で年老いた両親のもとで暮らしている田舎の山鹿の娘である青柳を、奥さんにもらって連れて帰ってきて、でしばらく幸せに暮らすんですが、やがて青柳が、まあ、死んでしまうというか柳に変わってしまうんですね。でもともと柳のせいだったのだという話ですけれども、その青柳の話の中で髪の毛が効果的に使われています。 まず初めはこの友忠という侍が青柳の家に来た時です。一夜泊めてほしいと言って片田舎のみすぼらしい田舎屋に来るわけですが、その時初めて青柳が出てきた時には、このように現れます。日本語の方で読ませていただきますね。ごめんなさい、線を引くのをうっかりしてみました。後で読みます。友忠は彼女が極めて美しいことを驚きとともに見て取った。とはいえその身なりは最もみすぼらしいもので、彼女の長い髪は結いもせず乱れたままであった。彼はなぜこのように器量よしの娘がこんなみすぼらしい寂しいところに住んでいるのだろうかといぶかった。まあこの彼女の長い髪は結いもせず乱れたままであったっていうところですね。And her long loose hair in disorder っていうところが英語ですね。引用の中の2行目になる、2行目の後ろの方になります。長くて溶いた髪、溶いたっていうのはあの溶かしたっていう意味じゃなくて、あの言っていないっていうことですね。そしてそれがディスオーダーですから、まあ、ザンバラ髪で荒れ狂っているというふうに描かれています。最初は誰が来たのかわからなかったから慌てて出てきた時にはきちんと言ってもいないような髪で出てきたということになります。しかしですね、その後で、まあ、一晩ぜひここに泊まっていてくださいと両親たちに言われて、それでお酌をしに娘が着替えて出てくるんですね。その時の娘は舌のようになっています。彼女は今や着替えて家で織った荒いしかし小ざっぱりとした着物姿である。そしてその解いたままの髪は櫛を入れられ整えられていた。彼女が酒を注ごうと身をかがめた時、友忠は彼女がこれまでに会ったどの女性よりも比べようもなく美しいことに気づいた。これも気づいたって出てるのね。美しいとか言って言い切ってないんですよ。まあそれはいいとして、解いたままの髪はというところですが、ここもですね、And her long loose hair had been neatly combed and smoothed ですから、櫛が入ってきれいに解かれていたということになります。なので、この青柳の中で紙が書いてあるのはこの2箇所だけです。で短いお話で、この姿を見て そしてこの後あの和歌のやり取りをしますよね。で和歌のやり取りをして、まあ、田舎の娘にしてはとても物腰があの優れているし和歌のやり取りもできるなど、さぞかし身分の実は昔高かった家なのかもしれないと思ってお嫁にもらうという話ですが、その中で女性の髪がこのように書いてあります。ところで今私はあのハーンがですね、女性の髪のことをあんまり小説というか物語の中で書いていないと言いましたけれども、実はエッセイの中に女の髪っていうエッセイがあるのご存知でしょうかね。熊本時代の回想の中に出てきます。見知らぬ日本の面影の中に出てくるものですけれども、それ女性の髪を主題にして、たくさんのことを書いているんですけれども、実はその中でちょっと特徴的なところを引用してきました。いろいろ書いてあって、特に日本の女性の日本髪の言い方いろんな種類を紹介して説明しているので、ハーンが髪の毛に関心なかったということはなかったであろうと思います。でちょっと中身を見てみたいんですが、最初の女の髪の4番の引用を見てみましょう。書き出しのところです。一家の末の娘の髪はとても長く、その髪が言われるのを見るのは少なからぬ興味をそそるものである。それは3日に1度言われるが、その作業は4線で1時間は要するものとされている。実際にはほとんど2時間ほどはかかるのであるが、っていうふうに始まるんですけれども、実はここで最初に一家の末の娘の髪はって始まるんですけど、これ大体の訳では平井貞一さんの翻訳とかではうちの末の娘の髪はってなっていて、英語もあの The hair of the younger daughter of the family って始まるんですね。でもね、実はこの時代半にはまだ娘はいなかったんです。だからこれうちの娘の髪はっていうふうに最後は来るんだけど、末娘の髪はって訳されてることが多いんだけど、本当にうちの末娘でいいのかどうかで、だからちょっとね、先ほどのあの3日に1回も1時間もかけて娘の髪結い直すのかっていう問題とも関係があるんですけれども、これ本当にあのマイハウスとかアワーとか書いてないのに、この座を持って全部うちの娘と考えていいのかどうかちょっと疑問を持ちました。であえてこうしてあるのと、私もこの時代のことわからないので3日に一度言い直して、それが1回4線で1時間も2時間近くもかけて言うのか謎が多い。まあその後ちょっと自分の話になるのでそうなのかもしれないんですが、という書き方で、いろいろな日本人の女性の髪について説明した中で、話がずっと続いて、結構これ長いエッセイなんですけれども、中にいきなり、こういうところがあります。メデューサの神話は 日本の民話の中にも相通じるものが数多くあるのであるが、そのような物語の主題になっているのは不思議に美しい娘であり、その髪が夜になると蛇になるのであるが、やがて後になって竜そのものであるか竜の娘であることが判明するというものである。しかし古代には若い女の髪は苦境の中で蛇に変わるとも信じられていた。例えば長く押し殺していた嫉妬の影響下でとなって、嫉妬した女性同士が戦うというか喧嘩をするときに髪が絡み合ってっていう話になっていくんですけれども、で髪が蛇のようになるっていうところはですね、ヨーロッパのメデューサの神話を見てもこのゴルゴンとかメデューサって言われてる見るもの、髪が蛇で、その顔を正面から見ると、人間が石に変わってしまうっていうゴルゴンメデューサですけれども、そういうお話はもちろんヨーロッパギリシャの神話だけではなくて他にもあるというふうに紹介しているところです。ここで蛇というか竜が出てきて、実は一番最初の黒い髪の引用の中で髪の毛が、蛇のようなトグロを巻いてとかですね、日本語でトグロですけど同じように蛇に使うような形容詞で英語でも書かれているというのをちょっと思い出していただければと思います。で、もう一つのところですね、その後割と近いところですが、こういうことも言っています。幽霊というものはしかしながら長いザンバラ髪を顔の上におどろおどろしく垂らしているように描かれている。そして疑いもなくその枝がしだれている様子が憂鬱を思わせるものであるがゆえに、柳の木は幽霊の好む木であると信じられている。その下で幽霊は夜になるとその乱れた髪の房のように垂れた枝に自らの髪を絡ませて泣くのであるっていうところが始まります。で、日本の幽霊は髪を解いて、言っていなくってザンバラ髪を顔の上に落としているっていう、そういう表現が出てくるんですね。でそれは柳の木の枝が同じように知られているので、柳の木っていうのは幽霊が好む木だというふうに言っているところをすでにこの時書いてるんです。でこの話って実は青柳の話と重ね合わせてみると、この青柳という女性は初め山鹿の田舎屋で出てきた時には髪も結びもせず乱れたままでっていうふうに出てきますが、これは単に田舎屋のちゃんとしたしつけを受けてない娘だからそういう髪で出てきたのではなくて、もうここでこういう状態で出てきたということはこの女性が実は人間ではないっていうことを象徴しているのではないかと思って、もうちょっと青柳のモデルの話もう一度見直さないといけないなと思ったんですけれども、見慣れるのではないかと思います。そしてこの女の髪っていうエッセイはやっぱり日本に来て割と初めの頃に書いています。熊本時代に書いているので、で青柳というお話は雪女と同じ階段に収められていますから、だいたいギャップとして10年間ぐらいあるんですね。でも10年前にはすでに髪を垂らした女っていうのは日本の物語の中では幽霊なんだということを書いていますね。それからもう一つ、そのザンバラ髪っていうのが柳の木と似ているのでっていうことも書いてあります。これももう青柳をやがて予告するような物語であるということがわかります。後でお釈をするときに髪をきれいに櫛を入れてきたっていうのは一瞬人間でない姿を見せちゃったけども、後でちゃんと人間ですっていう感じに取り繕ってきたというふうにも言えるのかもしれません。そこでですね、もともとの今日の問題提起の黒い髪の女に戻りますと、黒い髪の女の髪がザンバラ髪であり、言っていない髪というか歌いながら髪を解いている。でその髪が、蛇のような自律性を持ちながら敷石の上にトグロを巻くようになっていて、でそのトグロを巻いたようなものがやがて波と同化していって、しかももう黒ではなく青くなって波のようになっていくっていう話と、藩がいろいろなところで書いている髪の記述が、少しずつつながり合っている、結び合っているということが分かっていただけたなと思います。ただし髪が青くなって海へと同一化していくっていうところはまだ今引用したところでは出てきません。で私も髪を海に例えて黒い髪を海のように例えるっていうのは実は次のボードレールの詩にあるので、私がハーンのこの最初の黒い髪の女のこれを見るとすぐにボードレールと思ったんですけれども、なかなかどうなんでしょうね、他に物語の中でそういうのがあるかどうか逆に教えていただきたいので、ちょっとその次の5の引用をご覧ください。髪の中の半球というシャルル・ボードレールという19世紀のフランスの詩人の散文詩です。 ボードレールは定型詞も書いていますが、これは普通の文章の形で書いたもので、半球っていうのはヘミスフェアですね。フランス語ではエミスフェアと言います。ドンジュヌシューリュー、紙の中に半球が見えるという、そういう詩なんですね。でここもですね、あまりフランス語を読んで、隠し芸大会になるのも恥ずかしいので、読むのはちょっと後で、触りの下線のところだけちょっと読ませていただきますが、後ろをご覧ください。6ページですね。次のページご覧ください。ちょっと長いものですので、ここはさすがになんか私が訳しても詩にならないので、今日は頑張って福永武彦の訳を持ってまいりました。福永武彦っていう人はご存知かと思うんですけれども、小説も書いている人ですが、翻訳は意外とって言っていけませんね、正確です。まあ大体学術的に正しい翻訳っていうと阿部芳生さんの訳持ってくるんですけども、でも福永武彦の訳は日本語としてこなれていて美しい上に、意外とちゃんと読んでいて正確な訳ですので、まあ、日本語の良さを味わっていただくという意味でも福永訳持ってきます。でちょっと時間はもったいないというかもったいないんですけど大丈夫ですので、福永訳で、紙の中の半球を読ませていただきますね。いつまでもいつまでもお前の髪の香りを嗅がせてはくれないか。乾いた人間が泉の水に首を突っ込むように、お前の髪の中に皮をうずめ、匂いの良いハンカチのように僕の手でその髪をゆすらせてはくれないか。思い出の数々を宙に打ち振るために、お前の髪の中に僕の見るすべてのものが、僕の感じるすべてのものが、僕の聞くすべてのものが、もしもお前に分かったならば、僕の魂は匂いにつれて昇揚する、あたかも他の人々の魂が音楽につれて昇揚するように。お前の髪は穂と穂柱の立ち並ぶ一つの夢を余すことなく包んでいる。お前の髪は果てしない大会を包んでいる。季節風は麗しい風土へと僕を運び、大空は常に青く、さらに深く、大気は果実と葉村と人肌とに匂っている。お前の髪の太陽に僕の目はほのかに捉え、一つの港を、哀愁を帯びた歌声と、あらゆる国々のたくましい男たちと、また永遠の暑熱の揺らいでいる無限の青空に、繊細複雑な様式をくっきりと抜き出している。さまざまな形をした船と、それらが全て一つに混ざり合った港を。お前の髪の愛部に僕は長椅子の上で過ごした、ランダの思いに満ちた長い時間を思い出す。美しい船の船室で冷たい水を入れた土亀と花瓶との間に、港のあるかないかの横揺れに揺られながら過ごした時間。お前の燃え盛る炉の中に僕は亜鉛と砂糖とに混ざり合わされたタバコの香りを嗅ぐ。お前の髪の夜の中に僕は熱帯地の青空が極まりなく輝き渡るのを見る。お前の髪の産毛の生えた岸辺にあって、僕は、歴性と蛇行とヤシ油と入り混じった匂いに酔う。いつまでもお前の黒くそして重たい編み毛を僕の口に含ませておくれ。お前の弾力に満ちたままならぬ髪をしきりと噛んでいると、僕には何かしら思い出を食べているような気持ちさえしてくる、という詩で、まあ、読むと一発でボードレールだなと思うんですけれども、この詩の中でボードレールが女性の髪をまず黒いと言っている、後ろの方で出てきますけどね、この女性黒い髪の女性なんですけれども、黒い髪を、言っています。そしてその黒い髪の中に海が含まれているということを言っています。そしてこのボードレールの詩の中ではよく読んでいくと、その海がやがて空の青さとも同一化されていくっていうふうに、黒い髪が青い海そして空へとつながっていって、そして天空へとつながっていくから、逆戻りすると半球っていう、ちょっと詩には使わないような不思議な言葉がここで使われているんですけれども、そういうところに戻っていくという詩になっています。そういう詩でございます。で、実はボードレールはこの三分詩の他に陰分詩でも紙っていう詩を作っていて、その陰分詩の紙は今日ちょっと持ってこなかったんですけども、紙とこの紙の中の半球は対になっていると言われています。で、実はこの女性は黒人と西洋人のクォーターの女性で、見た目は肌も黒く浅黒く髪も黒かった、ボードレールの恋人のジャンヌ・デュバルっていう女性をモデルにして描いたと言われています。で、詩の中にいくつか出てくることからお分かりのように、南の海を思わせるような南洋の女性ですね。本人がそういうところのクォーターですから、髪の色とか肌の色を見ただけで、南を思わせる。だからアヘンと砂糖とに混ざり合ったって言っていますけど、当時の砂糖ってサトウキビですから、必ず南の南洋のプランテーションを思い出させるものです。 それからヤシ油とかジャコウとか歴星とかですね、こういうものももちろん南の熱帯の地、もう熱帯という言葉もはっきりと出てきますので、そこから輸入されてくるものですから、彼女の髪を見るとそれが分かるということになっています。ちなみにボードレールとラフカリオハーンの大きな違い、まあ、ボードレールの大きな特徴ですが、ボードレールは別名匂いの詩人と呼ばれています。なのでこの詩の中ですごく際立ってかあの見えてくるのが匂いだっていうのがよくわかるかと、もう本当に匂ってくるような。それから最後、口の中に紙を含んで噛むって、噛ませてくれって言ってるのも特徴的な表現ですよね。あの、まあ、手で紙を触るとか撫でるとかいうことは他の詩にもあると思うんですけれども、それを噛むっていう風に入ってくるっていうのもボードレールの特徴かもしれません。でここまでですと別にハーンはボードレールのこの詩と黒い髪の女が似てますねというところで終わりなんですが、実はこのボードレールの髪の中の半球、ハーンは英語に訳して、ニューオーリンズ時代に新聞に発表しています。でそれが7ページの、ものでございます。ラフカリオ・ハーンはこの髪の中の半球っていうのを英語で訳してですね、1883年の12月31日付、この12月31日って年末最後の日ですよね。で、あの日曜日なんです。でタイムズ・デモクラットという、ハーンが文芸部長をしていた、新聞、ニューオーリンズの地方紙ですが、そこに、日曜日に必ずハーンは文芸部長として文芸コラムを書いていたんですね。であの文芸コラムって普通名前向き署名が入っていないっていうのをご存知だと思うんですけれども、この記事も署名は入っていません。なのでこれはハーンが書いたものかどうか決められないじゃないかっていうことが言われると思います。実は1970年にアメリカの、バンディという学者がこれはハーンのものだっていうのを同定するまで誰もハーンのものだとわからないできました。けれどもあのハーンのものであるということが、まあ、あのバンディによって証明されたわけなんですね。でまあ、それバンディによって証明された根拠はいろいろあるんですけれども、ハーンはこの時にボードレールからの題名断片というタイトルで、この女の髪の半球、あのフランス語ではウーマンズヘアとは書いてないんですけど、ハーンの訳の中ではアヘミスヘアインナウーマンズヘアというふうに女性の髪の半球というふうに訳してあります。で中があのハーンの与えた訳になってるんですけど、ほぼ同じように訳しています。なのでそこはまたゆっくり見ていただければと思うわけなんですけれども、同じように、特に一番下の方ですね、最後の噛ませてくれっていうところも印象的なので、書いておきましたが、その前のところ、お前の髪の夜の中に、私は熱帯の青の無限の輝きを見るっていうところですか。 In the night of thy hair I behold the splendid infiniteThe tropical azure ですね。詩を訳すとき、ハーンは your hair の your っていう言葉は使わないで、古い言葉の在っていうのを使います。まあ古い方がちょっと拡張が高いからっていうことなのかもしれません。で最後のところはそのお前の、重い髪にって言っているの、let me long by thy heavy hair の heavy というところ。セーボートレスですか、英語だとっていうトレスっていう言葉を使っているっていうのもちょっと思い出しておいていただきたいんですが、編み毛ですね、あの一つに束ねてこうした髪のことを言っているわけです。でその髪はエラスティックなヘアというふうに言っています。日本語はままならぬと福永武彦は訳しているのですが、このエラスティックのっていうのはゴムのことですよね、あのエラスティックって、なので、実は思うようにならずにあの弾力性があってこう逆らうような髪のことをエラスティックっていうんですけれども、そういう髪を引用あの形容している言葉とかもちょっと見ていただければと思います。この12月31日って年末の最後の日なので、多分文芸コラムも何か特集のような感じで、プレゼント稼働のような感じで、4つの詩を訳しています。その中の最初に引用されているのがこの紙の中の半球で、その後に時計という詩と、それから道化とヴィーナスという詩と、そして最後に異邦人という4つの詩を訳していますが、これだけが特別長い詩です。でおそらくこれを訳したかったから、発表したかったから、あのボードレールの詩を4つ入れて、他の4つはもしかしたらその後コラムの長さに合うやつを選んだかなという気もしないでもないです。 まあ、そこはそれとしまして、そういうわけでハーンがボードレールの詩の中でも とりわけ興味を持っていた詩だろうということはある程度確実に言えるかと思います。一番後ろちょっとご覧ください。ヘルンブルトにはボードレールの著作なんですけれども3冊収められています。ここはちょっと後でお見せしてもいいんですけれども、3冊はカタログによりますと、1405番、1406番、1407番、まあ、あの名前のアルファベット順できますのでボードレールだから同じ連番で来るわけなんですけれども、まず一番最初の1405番が悪の花、レフラオギュマールという、ボードレールが生きている間生前に出版したものです。下の方にちょっとあの写真とともにボードレールいかにちょっと感じの悪い人かというのを写真見せず、まあ、感じ悪くないですか、悪魔的な感じの人だから、なんかさっきの詩もよく読むと背徳的ですよね、女性の髪を靴に結んでとかね、あんな背徳的な感じはあのラスカジョハンにはないんですけれども、ボードレールは悪の花という定型詩ですけれども、詩集を1857年に初版を出しています。でもこれご存知の方いらっしゃると思うんですけど、1857年にこれを出した時にあまりにも中に猥褻な詩が含まれているので公序良俗に反するということで、出版差し押さえ命令が出ます、禁止命令が出ます。実はこの年もう一つフランス文学の中の重要なものが出版されて、それも同じように猥褻の角で出版差し押さえ命令出るんですけど、何の作品だかご存知の方、これがギュスターブ・フローベルのボバリー夫人。ギュスタブ・フローベルのボバリー夫人というのも、実はボバリー夫人のエマ・ボバリーというのもファム・ファタルの一人に入れてもいいようなところの女性なんですけど、ただエマ・ボバリーはあの 男性を滅亡に導くのではなく自分自身が破滅するんですよね。で最後借金が払えなくなって自殺してしまうという終わり方をしますが、でも破滅型の女性という意味ではエマ・ボバリー、多分ねエンマ・ボバリーが出てからエンマっていう名前娘につけるの嫌になった人が多いのかなじゃないかなと思います。あんまりエンマ女性いないですね、日本人じゃなくてフランス人。あ、ついでに言うとマノン・レスコーのマノンっていうのも可愛い名前なんですけど、マノン・レスコーを覚えてる人はあんまりつけたくない名前みたいかも。あの男性を振り回す名前ですので悲劇のヒロインですよね。で、というわけで実はですねボバリー夫人の方はやがて赦免されますけれども、この悪の花の方はそのまま有罪判決を受けて出版停止になります。そこで猥褻とされた詩を削除して、それから新しい詩も加えて出版したのが1861年の第2版です。で世の中に普通流通していたのはこの1861年の猥褻だとされた詩を削除して新しい詩を加えた第2版です。でボードレールが持っているのもこの第2版の再出版されたものです。でヘルン文庫にあるものはカルマン・レヴィというですね、日本でいうと何と言いましょうか、岩波文庫のような普及版の本で全集で持っていて1898年に出版されたものですから、日本に来てから買ったものだということが分かります。1898年すでに日本に来てますよね。しかも熊本より後っていうかもう東京にいた頃ですよね。ということは先ほどの黒い髪の女を書いた時にはまだ読んでいなかったというか本は持っていなかったと思われます。それから、ボードレールは実は生きている間に自分が出版したものはこの悪の花だけです。よく誤解されるんですけれども、もう一つパリの優秀って言われる小三文詩集を作品として出版してるじゃないかって言われるんですけれども、実はこれは亡くなってからまとめて出版されています。1867年、ちょうど明治維新の前の年に、ボードレール46歳で亡くなるんですけれども、その亡くなってからすで、にね短編で一つずつとか雑誌に発表はしていたんですけれども、やがてそれをまとめて本にしようと思っていた矢先で亡くなってしまうので、友人たちが死後出版という形で小三文詩集をまとめます。したがって1869年に出版されることになるわけですが、この小三文詩集をボードレールはというかヘルン文庫には2冊あります。でその2冊のうちの1冊が1406番、1873年出版のものです。でさっきと同じ日本でいうと岩波文庫のような普及版のミッシェル・レヴィ、これカルマンとミッシェルって兄弟なので兄弟出版社なんですけれども、一緒に出版社をやっていたんでお兄さんカルマン弟ミッシェルですけれども、それの1873年版を持っているっていうのはこれ出て随分新しい、出てから69年に初版が出てその後4年後ですから、すごく新しいものだということが、新しいというか当時としては、ね、ものが分かります。そしてもう一冊の方は1407番、1892年出版のものです。 同じ小三文詩集、もちろんあの時代が、10年ぐらい経ってますから新しい版ですけれども、小三文詩集を持っています。そしてこの1892という年代から明らかに分かるのはこれ日本で買っているということが分かりますね。もう日本に来ているわけですよね。すぐ買ったかどうか分かりませんよ。1892年にすぐ買ったかもうちょっと後で買ったか分かりませんけど、1890年より前に買ったことはありえないということは分かりいただけるかと、思います。それでですね、ここで言いたかったのはこの1873年の1406番、これは版が日本に来るときにアメリカに置いてきた本です。ご存知だと思いますけど、カタログで星印のついている約500冊の本を版は日本に来るときに持ってきませんでした。アメリカに置いてきました。なぜ置いてきたのか、実は借金の方に置いてきたんですね。友人たちにあの置いてきた。でまあ借金を返せば返してもらえるだろうと思ってすぐにでも送り返そうとしてもらおうと思ったか、もう一つは多分いろんな状況からそうなんですけど、多分ね日本に来て、前回もちょっと話しました、何年か取材をしたら帰ろうと思ってたと思います。まさか自分が10年以上自分の生涯の最後は日本で送り家族ができ、やがて最後に命を落とすのも日本だったとは思ってなかったと思います。やがて帰るつもりだったので自分の大事な蔵書も置いてきたのだろうと思います。というわけで1406番は、版がに日本に来るときにアメリカに置いてきた本です。でも置いてきてしまったけどもどうしてももう一度読みたかったから手元に置きたかったから日本に来てから1407番の本を買ったっていうことが分かります。実はヘルン文庫の中には2冊ある本がこういうふうにたまにあるんですね。ハイネの伝説集とかも2冊あるんですけれども、同じようにアメリカ時代に買った古い本と後から日本に来て買った本と2冊っていうものが何冊かございます。重複して大人買いしたわけではないので覚えておいていただければと思います。で、あのこれはご存知かと思うんですけど、アメリカに置いてきた本ですね、版は死ぬまで見ることはありませんでした。版が亡くなってから、だいぶ経ってからですよね、10年以上経ってからアメリカの、本を預かっていたところから日本に送り返されてきました、小泉家に。それもですね、裁判まではいかなかったんですけど弁護士も入れた話し合いの結果、小泉家の財産として返すということで遺族のもとに返されたのがもう大正時代になってからです。というか実を言うと年代から言うとこの富山高等学校でヘルン文庫を買っていただいたのが1923年ですよね。でこれあの小泉家に返却されたのが500以上冊以上1918年ですから5年ぐらいっていうことです、小泉家にあったのは。ですのでどうしても欲しいと思った本は後から版が買い直しているという証拠でもあり、そしてそのどうしても欲しいと思った本の一つがボードレールの小三文詩集であったっていうことが分かります。で悪の花をアメリカ時代のボードレールが読んでいたかどうかちょっと分からないんですね。もしかしたら読んでなかったかもしれない、あ日本に来てから買ってるかもしれない、まあ、読んでたとしても自分でわざわざ欲しいとまで買おうとまでは思わなかったのかもしれない。この小三文詩集の影響は実はすごく大きいと私は思っています。で先ほど あの紙の中の半球っていうのもこの小三文詩集の中に収められていますし、それから同じようにアメリカ時代に英語訳を発表している月の恵みっていう三文詩ですね、これあの新聞に英語訳も発表していますけど、やがて東京帝国大学で、学生たちに向かって講義の中でも引用して話している、ボードレールの月の恵みっていう三文詩があるんですけれども、これもこの小三文詩集に含まれています。でこの小三文詩集っていうのは多分版にとって結構大きな影響があったんじゃないかと思います。あの版の物語って正直に皆さん読んで時々ちゃんと終わってないなとか、お話としてなんかちゃんとあの起承転結がきちんとしてないなとか、途中でやめたんじゃないのとか、なんか問答体になってたりして物語のとがきがちゃんと筋が説明してないなとか、そういうの気がつかれたことないですか。版はあのアメリカ時代の終わりにもう文筆を生業としようとした時に小説を2つ書いてますね、チータという小説とヨーマという小説です。でこの2つの小説を書きながら中編ですけれども、どうも自分は小説うまく書けないんじゃないか、向いてないんじゃないかっていうことにもしかしたら気づいていって、その時の書き方のお手本としたのがこのボードレールの小三文詩集だったのではないかと。 エボドレールは初め韻文、まあ、いわゆるソネットのような詩をたくさん書くわけですが、それだけでは飽き足らず韻文、まあ、日本でいうと和歌とかそういうものですね、そういう形の詩ではなく普通の文章の形で書いた詩をできないかということを晩年考えて書いているわけです。で、先ほどの紙の中の半球も福永武彦の日本語も美しいのですごく格調が高い詩に見えますけれども、実は違うんです。俗語とか比喩とか普通詩では使わないような言葉とか表現を使いながら、どこまで俗っぽく詩を書けるかっていうことを追求した詩なんですね。なので新しい表現としてそういうものを求めている。多分範も平易な言葉で文章を書きながら創作をしていく、それから長い小説はどうも自分の表現に向かないっていう時に短い物語っていうのを目指していったっていうところに、もしかしたらもっと深くボードレールの影響があるのかなっていうところを今は私は思っています。で、ラフカリオ・ハーンの著作はそこにもあります、ライティング・オブ・ラフカリオ・ハーンっていうところから引用させていただいたのと、翻訳ちょっと出しませんでしたけど平井先生の役と、ジャカ先生の役をあるものを見せていただいているのと、それからボードレールについては福永武彦役を出しまして、ボードレールの本物の方はプレイヤード版っていう本から引用してあります。1975って書いてあるけど、これは新たに改訂版でソルボンヌのクロード・ピショワという先生が注釈をつけて出したものです。それから実は最後の方でお話ししました、ラフカリオ・ハーンがシャルル・ボードレールの4つの3文詩を翻訳していることについてはすでに私が起用で発表しておりますので、よろしかったら読んでいただければまあ、ちょっと今日はかいつまんでお話ししただけなんですけれども、もうちょっと中身が見ていただけるかと思います。今日はこんな感じで、じゃあ黒い髪の女は誰だったのって話の結論に似てないんですが、つまりね、パッと見ると出雲の女で日本の女なのかなって思わせるんですが、実はその根底には例えばボードレールの恋人であったような、黒い髪の黒人の血の入った植民地の女っていうものも記述されているのかもしれない。そして、ここでは作品のことだけ書きましたが、実は他のアメリカ時代のエッセイの中ではボードレールはかなりですね、黒い髪の、黒人の女に惹かれているというエッセイをいろんなところで書いています。それから実際にマティ・フォリーという、召使いであった、召使いというか料理女であった黒人の女性と、シンシナティ時代の最後には結局教会から結婚を認められてはいないんだけれども結婚という形をとっていますね。なので、ボードレールに憧れたっていうこともあったと思うんですが、実際にハーンの中では美しい女性として黒い髪を持った女性を魅力的に感じるっていうところも、日本時代に初めてそういうことが起きたのではなくてアメリカの時代からそういうことはあったのだっていうことも付け加えてお話をしておきたいと思います。なのでハーンっていうとなんか日本の古いお話とか日本の美しいものを紹介しそれに魅力を感じていたっていうところでお話が終わっちゃいそうなんですけれども、実はそうではなくって、でなんか私もいろいろ真面目に読むようになってからですね、真面目に読むって言うんですけども、実は日本に来る前にアメリカにいたことっていうのがハーンにとってすごく本当は大きいんじゃないか。で日本に来たばっかりの頃のエッセイってよく読むとこのアメリカ時代のマルチニークの話とかが随分いろんなところに書いてあるんです。で日本とマルチニークを比較しているところがすごく多いんです。なので、夏にも近づいてきますし、実は次回の宣伝に入ってるんですけれども、次回はちょっとこの髪の毛つながりでもあるんですが、マルチニークの2つの物語、チータとヨーマをご紹介したいと思っています。意外とこれ読まれないと思うのでお話ししたいと思って予告させていただきます。で時間もございますので質疑というか感想でもいいので、ずっと一方的にお話しさせていただいたんですけど質問でも思ったことでもいいので何かお話しいただけたらと思います。
この小三文詩集神の優秀っていうの、江戸文庫に2冊あるっておっしゃいまして、これはアメリカで買った、はい、
どうぞちょっと立ってご覧に入れましょう現物を皆さんいらしてください。ここには今書架に見えている分だけで英語の本とフランス語の本が並んでるんですけど、今見えちゃったかもしれないけど字で読まずにパッと見て、こっちの方が英語の本です。でこの辺がフランス語の本です。パッと分かることあります？もうすぐ見て分かること。 こちらの英語の本はカラフルですよね。赤だったり緑だったり青だったり黄色だったり。でもこちらの本はなんか大体おおむね黒い表紙になっています。でこれはですね、実は富山高等学校にいただいてから富山高等学校で想定したものです。でなぜかっていうと、フランスの本っていうのはフランス装といって、もともとハードカバーをつけてないで売ってるんです、買うときは。今でもフランスの本はこうやわやわとしたこういう表紙なんです。で買った人が、お金持ちの人は自分で装丁に出すんです。だからルリュールって言って、フランスの独特の技術なので、今でも日本人もそのルリュールの技術を勉強に行くのはフランスに留学するんですけれども、装丁を後から自分の好きな革で、自分の好きな色で、でするのがフランスのお金持ちなんです。だからフランスのお金持ちの書斎に行くと、本が全部綺麗な色で合ってます。例えば自分は紫色が好きだから、全部本は紫色で想定するとか決めてるわけ。だから統一感があって、インテリアとしていいですねっていう感じなんですけれども、そうなんです、そうなんです。それでね、まあ、本の話すると、ほら、栃頼久美子さんって有名な想定家の、ずっとパリに留学して勉強されてたんですけども、全部革で装丁すると、さすがのヨーロッパでも湿気が来てカビが来たりするので、全てを革に装丁しないで、角の壊れやすいこういうとこだけ革がついてるって見たことないんですけど、背拍子、
そういうこと
ね。あれね、一つはケチだからっていう説があります。全部感じると高いから、ここ壊れやすいここと、こう背拍子だけを革にするっていうやり方、ああいうのをドミマロカンっていうんですけれども、言い方。もう一つは皮が高いのでもったいないという説と、全部皮にすると湿気が来るのでカビやすいしっていう2つの理由がありらしいです。で皮、紙の部分はマーブリングみたいな厚紙でやつって、もう自分の趣味で、だからそういうのも想定のところで、皮はこれで、紙はこれでとかって全部指定して、だからお金持ちのやることっていうのは考えるとすごいですね。で書斎を全部自分の好きな色でみたいな感じになります。ところがアメリカ英米系の本屋さんは最初からこうやってハードカバーで本を作るので、そのまんまの表紙になっています。逆に言うと、まあ、この方が民主的かな。こっちがお金持ちはいくらです。で版はですね、フランス語の本を買った時ですから、アメリカに置いてきた本もあれば日本で買った本もあるんですが、想定しない状態で大久保の家に持ってました。でそれはなぜかっていうことなんですけど、いくつか理由があると思います。一つは多分お金が追いつかなかった、そんな全部想定出してたらできなかったのと、おそらく当時この洋書の想定ができるような職人さん日本にいなかったので、やるとしたらヨーロッパまで一回送って想定してもらって、もう一回来て、莫大なお金と時間がかかる、
時間もかかるよね。
ということで版はまあフランス装のままで持ってたんですね。フランス装ってもう一つあるの知ってます？今は全部切れてますけど、昔は印刷したまんま、そう折ってあって、で本を切りながら読んだんですね。ですから実はフランスの古い本は版がちゃんと切って、だからペーパーナイフっていうのが必需品だったんですけども、で切ってあります。まあ最近はちゃんと切ってありますけどね。っていうのもフランスの装丁の仕方の特徴なので、だからアンカットっていうのがカタログで書いてあるのは、その切ってないっていう意味です。
先生、切った裏って印刷した
りしてあるんです。大きな紙にこういうふうに印刷して、こういうふうに印刷してあるのを折りたたんでいるので、切れてる場所もあり、切れてない袋閉じになってるとこもありっていう状態になってます。ご覧いただけると、したがって赤の花は富山高等学校に来てからこういう黒い表紙がついています。でですね、こちらの2冊が小三文詩集です。
これは
で、これこっちちょっと見ていただきたいんですけど、こうフランス語の本ですと言ったにもかかわらず、時々すごく古い本で黒い想定じゃないのがありますね。あれね、アメリカに置いてきた本なんですよ。日本で買ったものは大体フランス装のままでマルゼンとかで買ってるので、後からうちでとか言っちゃった想定してるんですけれども、だからこれもアメリカで置いてきた本っていうことになります。でおそらくこんな古いのは版買った時に新書じゃなかったと思う。多分もう古本でアメリカで買ったんじゃないかと思う。本貴重だったので、そんなに簡単に新しい本買わず、多分大金持ちかなんか分かんないけど、どっかから流れていって、売りに出ていた本を買ったんじゃないかなと思います。もう古書でも何でも欲しいものを買ったっていうことで、 だから貴族のお家とかかもしれないですけども、まあ、あの例えば当主が亡くなると本がもう必要ないから売りに出されたりとか、没落して売りに出されたりとか、いろんなことがあってこういうことになってると思うんですが、なので見ていただくと一目瞭然。これは後の出版年ですか、日本に来てからのものだということが分かります。でこちらがアメリカ時代のもの でこれはね、残念ながら書き込みとかはないんですよ。ないんだけど、でもやっぱりね、後から思うとこれの影響はあるかな。でもね、ないとか言ってるでしょ、ないとか言ってるのを何回か見てるうちに見えたりするんですよねだからまたちょっと頑張ってみたいと思いますが、まあ、ちょっと痛みも激しいので これは静かにしておきます。
はい、わかりました。
こんな
母が手に取って読んだ本、
もちろんです、もちろんです。若い頃に買ってるので、若い頃っていうか、あのフランス語の本いつ頃買ったかっていうことなんですけど、アメリカ滞在の前半のシンシナティ時代っていうのは結構貧乏だったので、図書館に足しげく通っていて本を読んでたっていうのは分かってるんですけども、自分で本をなかなか思うように買えなかった。であのニューオーリンズに動いてから、あの文芸部長になったりして経済的にもある程度安定してくると、あの本を買うようになります。で蔵書が増えてくるので、そういう時に買ったんだろうと思われます。もう一つはニューオーリンズってあのフランス系の植民地だったので、あのフランスの文化がそのまま根ざしているようなところだったので、そういうところで買ったんだろうと思われるんですけど、私ちょっと最近思ってるのは、もしかしたらニューヨークかもしれない。あのやっぱりフランスの大陸の本屋さんがニューヨークにあったような気がするので、ニューオーリンズ時代でもですよ、ニューヨークの本屋さんに注文してニューヨークで買って送ってもらってるかもしれないなっていうのをちょっと思ってます。もしかしたらニューオーリンズじゃないかもしれないなと。つまりニューオーリンズのフランス人たちはみんなそういう形で、まあ、ニューヨークに本を注文してニューヨークから送ってもらっていたかもしれない。なぜかというと、その辺にカタログ発見したんですよ、私、その本屋さんの。で自分の持ってる本に印がついてるの、これ買ったみたいな。だからもしかしたらそうかもしれないっていうことも気づいてきました。でこうやって見ていただけると、これ2冊あるじゃん、どういうことって思われるかもしれない。出版年とかがそうだっていうのも含めて、そんなことも分かります。なのでちょっとここで豆知識でしょ、こうやってパーッと見て、この辺黒いですねみたいなことでちょっと言っていただける。あーこんな感じです。でここがなんかバラバラになってますでしょ、これ切りながら読むので、どうしてもこうなっちゃう。ここが切れてないんですよ。でも四つ折りになってて、で四つ折りの4ページのここを切って、でここが袋閉じになってる時もあるんで、そこを切ってって言いながら読むっていう感じで。
この頃ペーパーナイフって必需品だった
んですか？必需品ですよ。
すごい、いろんなあります
よ、ね、いろんなのありますよ、もう造形とか。そうそう、あの金属だとちょっとね、切れすぎるので、木とかのもあるし。
あ、そうそうそう、文化やね。
そうなの、だペーパーナイフ必需品。あ、だってお手紙開けるときも
そうです
ね。本はみんな基本はそういう袋閉じだったんですか？
あのフランスで作られる本はそうでしたね。だから読みながら、あの切りながら読む。でも人によっては切っちゃってから読む人もいたらしく、
最初に全部切ってしまう、
そういう人もいたらしく。でも版は多分切りながら読んでるので、途中で切ってないところがあったりすると、ここからは読んでないかなと思うんですけど、それは一度も読んでないんじゃなくて、図書館でその本は借りて読んで、もう分かってるから切らなかったのかもしれないので、読まなかったということではないっていう。
しおりの代わりになりますね、ここまで読んだって。
まあまあねまあでもだから切ってあるから読んだとも言えないかもしれないっていうこともありますが、ただあのもう19世紀の終わりか20世紀の初めぐらいになると普通に切られて、フランスの方でも切るようになってきますので、ちょうど変わり目なんですよね。で古い時代に変えたものはアンカット、ただし古書で買った時には切れてますから、あの本人が切ったかどうかはわからないっていうこともあります。なんでこう本当にこの辺の赤いのとか全部アメリカに置いてきた本なんです実は。ぜひぜひ広めてください。いやでもね、フランス層ってフランスの文化ですから。じゃあそんなところで、お疲れ様でございます。